でもこれは私の話ということよりは内容がですね、これは私自身が学んだこと、それを皆様にお伝えするということでございますので、しばらくお付き合いをいただきたいと思います。数日前に新聞ですね、私は今読売新聞なんですけれども、この読売新聞の中にこういうですね、下の方にですね、本の、広告が出てました。で、これは、藤原正彦という先生が、新しく 出した本なんですね。で、この藤原先生の本は私もですね、以前、一冊読んだことがありました。それはこの文庫版ですけれども、祖国とは国語であるというですね、大胆なタイトルですが、これを読みまして、この年になりますと本を読んでも、もうすぐ忘れてしまうので、何年間前からからですね、私が読んだ本はもうその要点をですね、パソコンで全部打ち込むようにしております。ですから、一冊の本をパソコンで全部打ち込むのに、かなり日数がかかるんですけども、それをまた後から読み返すことができるのでね、もうこの頭の中に記憶させるということは、もう年齢的に、もうだんだん難しくなってきてますね。何だったのかなとかね、数字とか人の名前とか、そういったことはですね、本当になかなか正確に出てこないので、そういうふうにして読む本は全部パソコンで、打つようにしているわけです。だから大体200ページぐらいの本だったら、20ページぐらいに縮小させて、ダイジェスト版ということで、それをファイルにしているわけですけれども。で、この先生の「祖国とは国語である」、この先生はですね、どういう先生かと言いましたら、数学の先生なんですね。1943年に満州というところでお生まれになって、1945年、日本がアメリカとの戦いに敗れまして、敗戦の年ということで、その満州におられたお母さんたち、この方はその敗戦の年は、ですから2歳ぐらいだったんですね。お母さんにですね、背中に追われながら、もう命からがら満州から朝鮮、そして日本へと、逃げて帰ってこられた、その家族で、あるわけですが、お母さんは藤原貞さんという名前で、この、本も書いておられます。読まれた方もあるかと思いますけどね。で、この方が東大の数学科を出られて、そして東京にありますお茶の水女子大というところの大学の数学の先生になられて、今名誉教授でありますけども、そういう方です。そしてまたお父さんも新田次郎という、この方も作家です。両親ともに作家で、この方はそのあれを受け継いだのか知りませんが、大学の先生でありながら、片方では、本も書かれると。で、今ではいろんな評論活動もしておられまして、国の何かの委員会とか、そういうところの仕事もしておられるわけですけども、この本の中で3人の息子さんがおられまして、この先生は息子たちにどういう教育をしたかということもちょっと書いてありますね。で、先生が一番子どもたちにですね、これをやってもらいたいと思うことがあると。それは何かと言ったら、気づくということですね。発見するという、この気づくという、そういうことを、身につけてほしいということで、子どもの頃にですね、発見ノートというのを一冊ずつ3人の子どもに、持たせて、そして何か生活の中で、気づいたことがあったり、発見したことがあったりしたら、その発見ノートに書いて、で、それを、お父さんのところにですね、持ってきて見せてもらいたいということでですね、子どもたちはですね、何か何でもいい、生活の中で気のついたことがあったら書いて、お父さん、これ 読んでみてということで、でまあこの先生はそれぞれ評価をされるわけで、大発見、中発見、小発見と、まあ、3つに分けてですね、評価をして、そしてそれぞれ褒めてあげるという、まあ、そういうことを、まあしてこられたということが書かれてあるわけですね。はい、まあ、あの数学、まあ、私はあまり数学の世界はよく知りませんけれども、この先生がおっしゃるには数学の世界というのはあのやっぱりこう気づくということがもう最も大事なことだそうなんですね。で、それがまあこう仕事だそうでして、まあ、こういろいろこう難しい数学 の, こ の, です、ね、この問題とか、まあ、そういうこともです、ね、こう解決の糸口を見つけると、その解決の糸口を見つける、そこにこう気づくという、もうそれがないともう問題はさっぱり解けないそうです。でそういうことをまあずっと長年仕事としてやってきておられるわけですけども、これは数学の世界だけに限らず、一般の科学の世界というのは皆そうなんですね。こう気づくということから始まっていくわけですね。ノーベル賞を受けられたような方、まあ、科学の部門で受けられたような方はみんなそうしてですね、今まで誰も気づかなかったことに気づいて、そしてその気づいたことをもとにしてそれをこう、探求していく、そしてついにこの新しい事実 を発見するという、まあ、そういうことを、しかもその発見したことがこの人々の役に立つという場合にそれがノーベル賞の対象になるそうでございます。だからこの気づくということが非常に大事であるということを先生はまあ仕事柄ですね、それをこう見ておられて、子どもさんにも気づいてほしいということで子どもの頃からそういうことをしてこられたということなんですね。で、まあ数学の難しい問題をずっとですね考え続けておられるわけですけども、なかなかその糸口が見つからない場合があるそうです。1ヶ月考え続けても皆目拉致が開かないと。でそういう時にはですねどうされるかというとですね、もう無意識のうちにこの先生の場合はね、こう鼻毛をね抜くそうです。で鼻毛をもう抜くという 癖があって、そして考え込むとですね、もう手が 鼻毛のところに行ってですね、そしてこう鼻毛を抜いていくんだそうです。ですからもうよほど難しい問題に当たるとですね、この鼻の入り口の毛はもうみんななくなるそうです。でも自分がその鼻毛を抜いているというそのことを全く意識してないそうです。もう集中しているんですって、その問題の解決の糸口を探すことに精神が集中しているから、手がどこに行って何をしているかというその手の動き全く意識してないそうなんです。ですから時々もう鼻毛一本ずつ抜く分にはいいんですけども、鼻毛をこうね束になってカーッと抜く時があるそうなんですね。そしたら当然もう痛いわけです。あいたたたた、そして涙が出てくる。でそして痛みと涙が出てきて初めて、あ、自分は鼻毛をまとめて抜いたなということが初めてそこでね気づくんだそうです。でそんなこともここの中に書いてあるんですね。面白いなと思いましたけどね。でもう一つ気づいたことがあるそうです。それは右の鼻毛を抜いた時は右目から涙が出てくる、左の鼻毛をまとめて抜いたときは左の目から涙が出てくる、それも気づきましたとこう書いてあるんですね。まあ、いろんなことを気づくんですね。うん、でまあ鼻毛の話はまあ面白いんですけども、まあ一番大事な気づきは何かということ、これをですね今日まあ、皆さんにですねお話しさせていただきたいと思っております。一番大事な気づきとは何なのかという、ノーベル賞を受けるほどの気づきもうこれもすごいことです。だけどそれ よりもっと大事な気づきがあるんです。何でしょうか。まずこれまで人間はいろいろなことに気づいて、そしてその気づいた結果、今日のこの人間世界、人間社会というものを築き上げてきたわけでありますけれども、もうこれだけ気づいてきたんだからもう十分ではないかと思いますけれども、まだ十分ではないんですね。それはなぜかというとですね、一番大事なことを気づいていない人がまだまだたくさんおられるからなんです。で、それは何かというと、それは神様についての気づきなんです。神様に気づいていない人が随分いらっしゃるんです。で、まあ、今日の先ほどの劇の中でもですね、患者の人はまたそのスタッフの人たちは神様教会に行って神様のことを、まあ、学んで、いたということでありましたけれども、大門というジョイさんは、神様に気づいていない人ですね。どうもね、この劇を見るとで、この頭はすごくいい、つまり学校の勉強はもうすごくよくできるという人、これまたたくさんおられますけども、学校の勉強がすごくできるから神様のことも気づくであろうと思ったら全然それは違うんです。ノーベル賞を受けるほどの頭脳を持っている、また精神力を持っている、そういう人でも神様気づくのは簡単なのかといったらそうじゃないです。神様を気づくというこのことがなぜ一番大事なのかということを皆さんですね、考えていただきたいわけです。で、私たちはどこで生まれて、どこで生活をして、どこで一生を過ごしていくのかという、まあ高松におられる方はそれは高松で生まれて、高松で育って、高松でこの一生を過ごしていくんだという答えをされると思いますけれども、その通りですけれども、ところが世界の人たちはどうでしょうか。世界にたくさんの人たちが同じこの時間生きているわけです。つまり人間はどこで生まれ、どこで生活をし、どこで一生を過ごすのかという、どこでしょうか。地球です。この地球で生まれ、地球で生活し、地球で仕事をし、地球で一生を過ごしていく、そして地球で死んでいく。つまりこの私たち人間が住んでいる地球というこの大きな星、この大きな星はですね、ただの星ではないんです。それは地球というですね、まあ、地球のことを書いている、本があります。これはニュートンという日本では科学雑誌として有名な本です。これはキリスト信者が書いたもんじゃないです。キリスト信者でない人がこの本を書いて発行しているんです。で、この地球ということを書いたこの雑誌ですね、これはですね、こう書いてある、宇宙に浮かぶ奇跡の惑星と書いてある。私たちが住んでいる、人間が住んでいるこの地球は宇宙に浮かぶ奇跡の星だというんです、ね、これなぜ奇跡だと言えるのかということですけれども、それはですね、人間のようなこの高等生物をはじめ多種多様の生き物が、共存しているわけです。そしてそのような人間はじめ多種多様な生物、大きい生物もあれば小さい生物もある、いろんな形をしている、そしていろんな生き方をしている、そういう 生物が共存している、それは共存できるようなその環境がですね整えられているからです。この地球には水があります、豊富な水があり、土があります、空気があります。そして地球からほど適切な距離で太陽があそこにあります。地球と太陽の距離というのはものすごく大事なんです。これが今の距離よりももっと近ければ、地球は太陽の熱で焼けてしまいます。今の距離よりも太陽がもっと離れておれば、地球は反対に冷え切ってしまって、これまた生物は生きていくことはできません。このように生物が快適に生存できるということは、地球と太陽の距離が近すぎず遠すぎず適度な距離に保たれているからなんです。そんなことに気づいた人は、まあその方面の勉強している人ぐらいで、一般の人はほとんどそんなことを考えたこともない。今日は晴れてるか曇ってるか雨かと、それぐらいなことしか意識がないわけです。で、晴れてるか曇ってるか 雨かという、それもまあ日常生活には仕事の上では大事なことですけども、それだけじゃなくて、そういうもっとこう気づいていかなければならないことがあるんですね。はい、まあとにかくその、地球に生物が生存しているということは、そういう適切な環境が地球に整えられているからなんだということをですね、知ると非常にそこに、まあ、先ほどの劇じゃないけど、感謝の気持ちが湧いてくるんですね。もう仕事のことで不満を覚えている人、人間関係で不満を覚えている人、もらう給料の低さに不満を覚えている人、いろんなことに不満を覚えている人がたくさんおられると思いますけれども、不満だらけの一生を送っていくんじゃなくて、感謝するということを皆さん身につけていく必要があるんじゃないでしょうか。どうですか、ね、不満だらけで一生を送っていく人も結構おられるんですよ。あのことが気に入らん、このことが気に入らん、あのことが心配だ、このことが思うようにいかん、そんなことはもう死ぬまでなくならないことです。不満のない人なんか一人もいないです。私たちが尊敬する天皇陛下の ご一家の中にも思い通りにいかないことが終わりです。だから人間というものは、どんな人でもみんなは自分の思い通りにいかないものを抱えているわけですけども、だからといってですね、この不平不満を、撒き散らしながら生きていくという人生でなくて、感謝する心を持って人生を送っていくならば、その人だけじゃなく、その人の周りの人もまたそれが伝わっていく良い影響感化を及ぼしていくことができるのではないかと思います。そのために、私たちが感謝するためには、やっぱり感謝できるものを見つけないといけないです。感謝できるものをできるだけ見つけていくことです。そこに気づいていくことが大事ですね。その一番大きなものが今お話ししているこの地球です。私たちがここで一生を過ごすこの地球が、どれほど私たちに、その適切な環境を、整えているかということですね。はい、大気のですね、この上にオゾン層というのがあるそうです。で、そのオゾン層というものがあるがために、太陽からこの出てくる、いろんなこのですね、放射線、の中に有害な放射線も出てきている。その有害な放射線を、その大気の中にあるオゾン層という、オゾン層がそれを全部ですね吸収していってくれる。ですから地球にはですね、その太陽から出てくる有害な放射線がもう届かないように、オゾン層が守ってくれているということが、1900何十年代かね後半にそれが分かったわけですけどね。だからどんどんどんどんこの そういうことがですね、こう分かっていくようになる、気づいていくようになる、発見していくようになるにつれて、もう非常に地球が守られているんだということが分かってくるんですね。また地球の周りにはこう気流が流れていて、空気がですね停滞しないようになっているんです。まあ、海の中も、海流といってですね、海の中にもそういう流れがあって、水が停滞しないように、何でもですねこう停滞するとですね、そこから腐敗が始まるんです。空気だって動かないでじっと同じところにずっといると空気が汚れていくんです。これがですね気流によってですね流れている、ずっと地球の周りを。だからいつもその腐敗することなく、いつも生き生きとしたいい空気が流れていっているわけです。まあ、人間がそれを汚すことはあるんですけども、海の水もそうです。海流、目に見えないけど海の中にそういう流れがある。でそれが海の水をですね停滞をさせないで、絶えず新鮮な水が流れるようになっていった。誰が一体そのようなですね仕組みを皆さん作り出したんでしょうか、ね、自然がそんな仕組みを作り出すことができますか。自然や偶然はそういう価値のあるものを生み出すことはできないですよ。また地球自体が回って自転しながら、そして太陽の周りを回りながら回りながら回りながら、太陽の周りを一年で一周するようにできているんです。だから春夏秋冬と、いわゆるこの季節というものがあるわけです。私たちの日本の国もそうですね。ちょうどその季節の恩恵に預かっているところに日本はあるわけです。これがもういつもいつも冬ばっかりで寒かったり、いつもいつも暑かったり、まあ、そういうもちろん地球にはその緯度経度によってそういう国や地域ありますけども、私たち日本はちょうどいい緯度経度の中にあって、春夏秋冬、その季節ごとにできる農産物、そのいろんな季節ごとのにできる農産物を私たちは食べることができている。だから日本の食生活は豊かです。考えていくとですね、非常にこれ恵まれたこの地球の中で私たちはこうして生存しているということが言えるわけでありますけれども、これらは人間が生まれる前から地球に備わっていたものです。誰がそれを備えたんですか。誰がこの地球を作ったんですか。自然に生まれたんですか。自然にできたんですか。そうではありません。神様が作られたんですよ皆さん。でもう一人紹介したいと思いますけれども、この桜井国友というこの方がおられます。桜井国友先生、まあ、私より8つぐらい年上の方ですけども、この方は京都大学の理学部を卒業して、そして、NASA というアメリカの航空宇宙局に勤務されまして、その主任研究員をされ、そしてそれからアメリカの大学の先生をされて日本に帰ってこられるわけですけども、インドでも働かれ、また中国の科学院というところでも教えておられました。まあ、世界的なこの宇宙物理学者ですけども、この先生がですね、この宇宙論入門15項というですね、この宇宙に関してのこういう専門書を書いておられるわけですけどね、その方がですね一般の人にも分かりやすくということで、宇宙には意志があるというこの本を出されました。2007年ですから、 だいぶ前ですけども出されたんですけども、その1年後にはこの先生の書いたこの本がなんと13回印刷増刷してですね、もうめちゃくちゃ売れたという本なんですね。でこの中にですね、先生はですね 宇宙には意志があるんだということを、書いておられるわけです。宇宙は偶然にできたものではない。そこには意志、意志というのは誰かのその思い、誰かの考え、誰かのその思い考えに基づいたその実行があったという。宇宙物理学者の先生がそう言って、でこの方の書いたそのことをですね、多分読まれたんだと思いますけども、日本の実業家でですね、この京都で京セラという会社を起こした稲盛和夫さんという方がおられる。でこの方は後に、携帯電話の会社の au という会社を起こした方でもあるし、またその後、日本航空がこの経営が、もうこの、おかしくなって、来た時に、日本の政府から稲盛さんに、日本航空の立て直しで、一つ力を貸してほしいと言われて、日本航空の立て直しもされた、そういうですね、実力のある経営者です。これ京都の、鹿児島出身ですけども、京都でそういう会社をしておられて、京都でも、この名前はよく知られた方です。でこの方がですね、もう今だいぶお年ですので、この社長職、会長職からちょっと退かれまして、今はこういう本を出して若い人たちをですね、いろいろこう教えているという。でこの先生、稲盛さんの書かれた哲学という本があるわけです。でこの哲学の本の中にもですね、先ほど紹介しました、この桜井先生の言われた宇宙には意志があるという、それをと同じことをこの稲盛さんもおっしゃっているんですね。はい、科学という視点からすると宇宙の法則というものがあり、それに従って宇宙が生成発展してきたと考えるわけであります。私は法則があるというよりは、宇宙には神羅万象、あらゆるものをあるがままに存在させるのではなく、それが生成発展する方向へ動かしていく流れ、すべてのものを成長発展させるような進化を促していく流れがあるというように理解しています。つまり、無機物的な法則というよりは、宇宙にはすべてのものを生成発展させ進化させていく意志が存在するというふうに考えていますというふうに、書いておられるんですね。これ実業家ですよ、学者ではないですけどね。はい、学者も実業家も共に同じことを言っている。宇宙には意志があるという。じゃあその宇宙の意志というのは何ですか。聖書はその宇宙の意志と言われるものというか、そういう存在に人格があるという、それが聖書の言う神様です。神様はただの法則じゃないです。あるいはただの意志だけの方ではない。その地球を作り人間を作られたお方でありまして、また人格というものを持っておられるんです。人格というのはどういうことですか。それは喜怒哀楽があるということです。私たち人間も皆さん人格があるわけです。喜びがあります。また怒りがあります。喜怒哀楽、愛というのは慈しみであり悲しみである。そして楽しいことは楽しいと感じる、嬉しいことは嬉しいと感じる、そういうその感情というものがあるわけです。皆さんもあるでしょ。知性があります、感情があります、そして意志、意志は 何をするぞと、何々をすると、その、行動をする力といいますかね、そういう地位上位というこの3つのものがですね、人間の中にあるんです。 まあ、強い弱いはともかくとして、そういう人間の知性あるいは感情そして意思、こういうものは目に見えるものじゃないんです。見えないものです。見えないけれどもそれはあるんです。そうでしょ。考えというのは目に見えるもんじゃないでしょ。見えないけれども考えはあるわけです。神様というのは目に見えるもんじゃないんです。だからどっかに行って目に見えるものに頭を下げて拝んだりする人が日本には多いんですけども、それは本当の神様を知らないからです。目に見えるものや形のあるものをそれは誰かが作ったんです。その人間が作ったものに頭を下げたり拝んだりお願いしたりしているわけですけども、まあお正月がもう近く来ますけども、毎年お正月には多くの人が有名な神社に行って、そして一年の願い事を捧げる、そういう習慣がずっと日本にもありますけども、本当の神様を知らないんです。本当の神様に気づいてないです。だからそれをですね、私たちは気づかないといけないと思うわけでございますね。神が創造された地球、そして私たち人間の体も神様が創造された、作られたんですよ。人間の体ってのはもうすごいですよ。精密にできてますよ。だからこの人間の体の精密さというものを、これはまあね、体の仕組み辞典という小さな本ですけれども、聖ルカ国際病院の名誉医長の方が、安藤という方がですね、これ監修したんだ。この本の中にもですね、人間の体は神秘に満ちていますと、一番最初のページにそう書いた。人間の体は神秘に満ちています。それは驚くほど精緻、精緻というのは非常にですね、きめ細かく、できているって、ね、その仕組みはどんなコンピューターも真似のできないほど複雑と言えるでしょうとか、私たちの人間の体の、ね、人間の体の外側は私たちは毎日見てますけども、外側だけ見ているだけでこの中のことまでは知らない人が多いです、ね、お医者さん以外はなかなかわからないです。だけど人間の体の中というものは今この言われているようにもう本当に精密にできているんです。驚くほどうまくできているんです。そしてそれらがみんなですね、互いに連携し合い、互いにそのある目的のためにその力をそこに協力して、そしてこの人間がこの体が生存したり、あるいはまた活動することができるように仕組まれているんです。誰が仕組んだんですか。ここに心臓や肺や胃や腸や腎臓や、誰がそういう働きをするものをこの中に仕組んだんですか。デザインしたんですか。自然がしたんですか。自然はそんな高等な知性を持ってませんよ。地球もそして人間の体もそれを作られたお方、それは神様ですよ。神様以外ないですよ、ね、その神様の存在に気づくということが一番大事なことなんですよ。で、イエス様がおっしゃいましたね、なくてならないものは多くはないんだよ、いやただ一つであるよとおっしゃったんです。なくてならないものは一つだとおっしゃった。その一つとは何ですか。それは神様に気づくという、神様のことを気づくということです。これがなかったら他のことにどんなに知識があっても、あるいはこの 人生でどのように自分の思い通りに成功した人生を歩んできたとしても、神様を知らなければ意味がないです。なぜですか？それは私たちはいつまでも生きているんじゃなくて、体の肉体の寿命が来るんです。寿命がある、この肉体には。この寿命が尽きたら、嫌が応でもみんな死んでいかなければならないです。今生きてますここで。しかし皆さん、私たちの前途に待ち構えているものは何ですか？死です、ね、置いていくということもありますけれども、最終的には死が待ち構えているで、私のですね、去年でした、小学校の時のクラスメートが20人ぐらい集まりましてね、方々から。そして京都で、同窓会がありまして、まあ、私も、久しぶりに同窓会出席したわけです。そしたら東京から来た、そのかつての旧友がこう言いました、僕は就活の準備を終えたんだと、言いました。墓地を買ったと、こういう話だったんだ。で、彼はですね、東芝系のある工場長を定年退職して、いる人ですけれども、まあ、就活の準備をほぼ終えたとこう言っているわけです。で、私はそれを聞いてね、思いました。墓地を買ったから就活の準備が終えたんだという、私から言わせたら、それは就活の準備じゃないなと思いましたね。本当の就活の準備してないなと思いましたね。だからもう70ぐらいになると、そろそろ身辺の整理をしていくとかね、あるいはまた自分の財産の誰にどのように分けるかとか、その財産の分与のこととかね、そういったこともですね、そろそろこの準備を始めていかなければならないと思います。そして、死んだ時の葬式をどうするかとか、あるいはまたこの、墓地がある人はそこに行くけれども、墓地のまだない人はですね、どこで墓地を買うかとか、そういうことも、まあ、それもしていく必要があるでしょうけれども、そんなことはもう大事なことではないんです。皆さん、財産を誰に何ぼ渡すかというようなことはですね、一番大事なことじゃないですよ。お葬式をどうするか、お金かけるかかけないかと、そんなこともそんなに大事なことじゃないんです。一番大事なことは、それは死んだ後どうなるのかということです。亡くなるんですか、死んだ後何もかもが全部消滅するんですか。そうではないです。東大の医学部の教授で矢作という先生が最近も本を出しておられますけれども、人は死なないというタイトルの本を出して、まあ日本中がびっくりしたんです。東大の医学部の先生、しかも救急病棟の院長であるその方がですね、人は死なないと、どういうことか、まあ、私も本買って読んだんですけど、肉体は死んでいくけれども魂は死なないということを先生はこう言ってるわけです。霊魂は死なないと。霊魂って目に見えないでしょ。神様が目に見えないと一緒です。でも聖書は、人間は神の形に似せて作られたと書いてあるんです。創世記の1章27節です。神の形、神様には形がないのに神の形に人間が作られたと、どういうことか。その形というのは、その目に見える形のことじゃないんです。神が霊です。その神が霊であられると同じく、人間にもその霊魂というものを与えられたということ。その霊魂は、皆さん、肉体が死んでも霊魂は死なないんです。形のあるものは消滅していきます。形のあるものは、それは衰えていきます。形のあるものは変化していきます。しかし霊魂は、神様が変わらない存在であると同じく、人間の霊魂というものは、それは消滅することないんです。死んだ後その霊魂はどうなるんですか。そのことに気づく人は少ないんです。だから いろんなこと人間は気づいてきているんですけども、肝心要のことを気がついていないということですから、だから十分でないということを申し上げるわけですね、はい。で話が長くなるんでもう終わらないといけませんですけども、人間と動物の違いはそこにあるんです。動物には霊魂がないんです。本能が与えられています。生きていくための本能です。これがなかったら生きていけないから、生きていくための本能は与えられているけども、霊魂が与えられていないから、神様と動物は互いにコミュニケーションを取ることはできないです。人間は神様の霊魂、形の霊魂が与えられているから、人間は神様とコミュニケーションを取ることができるんです。まだ取らなければならない。私たちは神様のことを聞く。神様は言葉を通して語られる。だから神様の言葉を、先ほど劇の中にも神の言葉、約束を聞きましたかということがセリフがありましたけれども、神様の言葉を聞くことによって私たちは神様を知ることができるんです。人間同士のコミュニケーションも皆さん多くの場合言葉を通してコミュニケーションしているじゃないですか。そうでしょ。だから言葉というものは目に見えないものです。目に見えないけども、それはコミュニケーションの有力な道具なんです。神様と人間との間のコミュニケーションも言葉を交わして、この通して互いにしていく。私たちの心の思いを神様はちゃんとそれを知られる。私たちも神様の思いを知ることができる。互いにそうしてコミュニケートすることによって、私たちは神様から聞いて学んで、そして神様の言われる生き方をしていくことができるわけです。で、この霊魂というものが死んだ後どうなるのか、それはみんな神様の前に出ると書いてあるんです。私はそんなとこ行きたくない、神様の前なんか出たくないし、出ないと言ったって言い張ったってどうにもならないです。それはそのように定められているから、みんな神様の前に出なければならない。だから神様の前に私たちの霊魂が、霊魂というのは自分自身なんですよ。自分自身、これが霊魂ですよ。体が自分じゃないですよ。体はこれは入れ物であり、自分の霊魂のその体がそれを反映して思った通りに体が動いてくれるという、これは入れ物であり道具です。本当の私、本当のあなたは体じゃないです。本当のあなたはその中にある霊魂です。それが本当のあなたです。その本当のあなたが今言ったように神様の前に皆出るように定められている。そして神様の前に出た時に神様から質問を受けるようになっているんです。質問を受けた時にあなたが本当にきちっと神様が納得されるような答えをしていかなかったら、皆さんそこで裁きを受けなければならないことなんです。私が与えた私の形である霊魂をあなたはどのようにそれを使いましたか。私のために使いましたかと尋ねられるんです。私のために使いましたか。皆さん、この質問が待っているんですよ。ですから私たちはその神様の前に出た時にきちっと神様が納得されるような返事ができるように備えをしていくこと、これが本当の就活の備えなんです。お葬式やお墓や財産分与、そんなことはさまつなことです。今日皆さん来ていただいて、そして私のこの、メッセージを聞いてくださったことを心から感謝いたします。神様がおられるんだと、そこに気づきをぜひ 持っていただきたいなと思いますし、またお話を聞きながら神様がおられるかもしれないなというふうに思われた方がおられるならば誠に幸いです。それを気づかせてくださる、気づかせてくれているのがあなたの中にあるあなたの霊魂です。あなたの霊魂がそれを気づかせてくれているんです。ですからそのことを本当に皆さん、一番大事なこととして、神様に感謝していこうではありませんか。お祈りしたいと思います。愛するイエス様、今日イエスキリストの誕生日として世界のキリスト教会で、お祝いをする、さまざまな集会が持たれていると思います。私の教会でも今日明日とその集会をいたします。で、今日こうして来てくださいましたお一人一人を感謝いたします。特に神様のことを気がついていないで人生を送っておられる方おられるとしたら、どうぞ今日神様を気づくことができるように導いてください。その方の霊魂が心の中で語る言葉をしっかりと受け止めることができるように祝福してください。そして誰もが神に栄光あれと言うことができるように神様祝福してくださるようにお願いいたします。私たちの生涯はただこの地球の上で過ごす短い生涯だけが生涯ではありません。霊魂の生涯は肉体がなくなった後も続いていくものであります。しかしそれが神様に受け入れられるものでなければなりません。神様に受け入れていただくものになるために神の子イエス・キリストが来てくださり十字架にかかって死んでくださり私たちの諸々の神の前での罪や間違った思いや考えそういうれらをすべてイエス様の十字架で許されるためにイエス様が代わりにその刑罰を受けて死んでくださいました。このことは今日お話しすることはできませんでしたけれども、神様が存在しておられることをそのことを気づかせてくださることを主を切に願います。イエス様の救いがそれらの方々に与えられていますことをよろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。